皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、北極のお話と若い人の、ね、声をどう届けるかというような2つのテーマでお伝えしたいなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけども、北極の解消、定説より薄く温暖化進行ということで、北極海域の解消が地球温暖化の進行で定説よりも 70-100% 早いペースで薄くなっていることが、イギリスのユニバーシティカレッジロンドンの研究者らによる新たな研究で明らかになった。北極圏の温暖化は地球平均の3倍の速さで進んでいるということなんですね。で、これまでね、海氷の厚さっていうのは20年前の海氷の積雪データに基づいて計算されていたんですけども、衛星データなどで新たに測定した結果、海氷の厚さが全体的な減少率の変動を把握することが可能になったということなんですね。で、この海氷の厚さっていうのは北極の健康状態を測る重要な指標ということで、暑い海氷が冬の北極海の熱で大気が温まるのを遮って、夏は北極海を太陽光から保護する毛布の役割を果たしていると説明したということなんですね。で、まあ、このね、北極の夏の、氷が溶ける時期をね、超えて存在する可能性はもう低いというようなことも、言われているということなんですね。で、もう一つはですね、気象予報士の方が書いている、森さやかさんっていうね、フリーの気象予報士の方が書いている記事であるんですけれども、北極の、ね、人たちはめったに雷を目撃することはない、ね、まあ、雷雲が発達するには、ね、十分な暖気と水蒸気が必要なんですね。ただ、今回で北極圏の雷が増えているらしいということが分かったということで、2010年夏落雷数は約4万回、特に2020年夏は24万回にも跳ね上がっているとかね、他の研究でも2010年北極圏の落雷数が全世界の 0.2%、 それが2020年には 0.3%、 0.6% と3倍に増えていたということなんですね。まあ、これはやはり、他の地域に比べて倍の速度で温度が上昇しているというようなことがあって、急激な気温上昇が雷雲を増加させている一因ではないかというふうに考えられているということですね。で、北極圏で雷が増えるとやっぱり山火事が増えてですね、それによってまた、植物が燃えて CO2 発生したりというようなこともあるということなので、少しね、やはりこの北極での、異変ということもちゃんと、見ながら、少し恐ろしい話かなというふうに思います。で、そういう、ね、状況でやはり日本でも、新しい声を、ね、届けたいというような動きがいろいろあって、これ、新聞の記事でですね、気候変動に対してね、新しい声をどう届けているかということで、バイデン大統領が、ね、主導した気候サミットで、やはりこう日本が、ね、46% に引き上げたということなんですけども、この政府内での検討の動きに合わせて若者や女性たちが、62% 以上に引き上げさせようと、ね、さまざまな運動を展開した。それを、まあね、見てネット時代の新しい運動が生まれているのを感じたというね、この新聞記事を書かれた方がおっしゃってますけども、やはりその、グレタ・トゥンベリさんから、ね、広がったストライキもあってですね、日本でも、ね、そういう動きにこうしてということで、オンラインの音楽イベントクライメートライブにも4700人に出場ということなんですね。で、この 62% 減っていうのは、国際的な、ね、研究機関が日本に必要な削減目標として示したもので、これを、ね、ちゃんとやっていこうよということで、46% 減になったということで、落胆の声も上がったんだけど、若者らしく前を向いているんじゃないか、ね、この運動を主導した高校3年生の人ね、これが終わりではなく出発点、ね、1回のイベントではなく社会運動にしていかなければと、ね、次の展開を考えていると。で、特に印象的であったのが、モデルで気候活動家の小野リリアンさん、アパレル会社系でデザイナーのエリさんによるハンガーストライキ、ね、これなんかも知ってる人は知ってるかなと思うんですけども、4月17日から1週間ピースフルクライメートストライキということで、前半は、ね、俳優の方とか歌手の方たちが、一緒になってですね、気候変動や生物多様性などについて、議論したと。そしてあと4日間ですね、この、小野さんとエリさんが水と塩だけで過ごして、配信したということで、この、最後の24時間は共鳴のハンストということで、全校で569人が、こう、一緒になってやったとね、この筆者の方も思わず参加してしまったということなんですね。で、このハンガーストライキっていうね、やはりガンジーとかね、そういう人たちのストライキ有名なんですけども、この、お二人は、悲壮感はなかったということなんですね。で、この参加した人はやはり踏み出すきっかけをくれた、何をしたらいいかわからない人を導いてくれたということで、この小野さんはこんなに多くの人が一緒に立ち上がってくれた、これこそ市民運動じゃないかというふうにエイジさんもおっしゃってたということなんですけども、これがね、新しい市民運動、社会活動でもあるのかなというふうに、言われてて、そうなるほどな、我々もですね、NGO、NPO としての、ね、いろんな活動もしていますけども、こういう形での活動に展開の、期待も、ね、あるのかなということがあります。で、それと同時にですね、大学の関係で千葉商科大学など再生可能エネルギーリーグ設立、旧大学、ね、が参加しているということで、キャンパス内で使用する電力を 100% 再生可能エネルギーで賄うことを目指す旧大学が、大学の連合体自然エネルギー大学リーグを設立した。で、他の大学にも参加を呼びかけて、国内外の脱炭素化を後押しするということなんですね。で、これ参加する大学は使用電力のすべてについて大学が自ら整備する再生可能エネルギー設備で発電をしたりですね、再生可能エネルギー由来の電力を調達したりする目標を掲げて、2030から40まで、ね、実現を目指しているということなんでありますけれども、やはりこの、ね、千葉商科大学学長の呼びかけで発足したんですが、千葉商科大学は、ね、もうすでに、この再エネ電力 100% を実現もしてますし、長野県立大学が、ね、調達で 100% を達成していると。で、やはり人材育成を担う大学で再生可能エネルギー 100% を実現していくことに非常に重要な意味があるということで、大学の方でも動きが、ね、始まっているのかなというふうに思います。はい、それとですね、もう一つはもっと若い世代が、行っていることで、ちょっと岩波ブックレットになってまして、気候崩壊次世代とともに考えるということで、京都大学の、ね、宇佐美誠先生の、本ということかと思うんですけれども、これどういう本かということでなんですけども、渋谷の、ね、中学高校の授業で、2回、気候変動問題について、論じてですね、差し迫る気候崩壊と崩壊を若者と論じる白熱講義ということなんですよね。1回目は、ね、気候崩壊とは何かということで、気候危機であるとか、原因とメカニズム、近未来の地球とかね、そういうことを、宇佐美先生がお話をされて質疑応答すると。で、2時間目は、ね、気候正義を考えるということでね、正義とは気 候正義とは何か、ね、将来世代をなぜ排除すべきか、誰に責任があるか、企業の役割、社会は変われるかということを、お話しされて質疑応答をすると、それから、授業を振り返って、生徒の、ま、フィードバック、それから中学高校の先生からというようなことも、ね、書かれていまして、これちゃんとですね、講義に参加されたメンバー、生徒、ね、教員のお名前もすべて書かれていたりするんですけれども、非常にまあ、ね、勉強にもなる、そして、まあ、ブックレットなので、ね、そんなに分厚くないので、読みやすいのかなというふうに思うんですけれども、もう皆さんご存知のね、岩波書店の発行の、岩波ブックレットナンバー1047が、気候崩壊、次世代とともに考えるということで、620円プラス税ということになっていますね。で、この中でね、宇佐美先生が講義をされて終わりにということで、生徒たちのね、まあ、質問なんかも非常にこうね、確信をついてるというか、若い人なりに考えられて質問して、それに丁寧に答えられているのかなというふうに思いますけども、終わりにの中では、やはりその70年代のオイルショックでね、この宇佐美先生は非常に、まあ、大人がどうしてこんなに落ち着き払っているんだろうと不思議に思ったということなんですね。で、その後、まあ、化石資源はね、枯渇がもっともっと先になるんですけども、それよりも先にですね、気候変動の問題ということで化石燃料を使えないというようなことで、まさにね、その状況が起こっている中で、今ね、多くの人なぜこんなに落ち着き払っているんだろうなというようなことも、言われている。この切迫した状況でね、まあ 学生徒さんたちね、しっかりとね、こう関心持ってもらって一助に、なればなというふうにあってですね、この渋谷の生徒さんの皆さんに、ね、しっかりとこう、ね、活動してほしいなというようなことも書かれているという形で、あります。で、生徒さんたちが、ね、こう質問する中で、やはりこう、どこまで、影響力を持たせるかとかね、いうようなことが、こう書かれているわけなんですけども、当然ね、自分たちができるエコのこともするんですけども、もっともっとこう仕組みをね、変えていくために何をしたらいいかというようなことも、示唆されていまして、しっかりとね、気候正義のことを学んで周りに伝えていくということが重要ですよというようなことで、今日もご紹介をさせていただきました。はい、ということで、北極の話、若い人たちがね、しっかりと発信している話ということで、京都発温暖化防止をお送りしました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から活動します気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。